のお言葉をご一緒に、イザヤ書の、53章をイザヤ書の第53章ですね。ではイザヤ書第53章、一節からご一緒に終わりまでお読みしたいと思います。我らが登るところを死んでし者は誰ぞよ。エホバの手は誰に現れし、彼は死の前に芽生えのごとく、乾きたる土よりいずる子株のごとく育ち、我らが見るべき麗しき姿はなく、美しき形はなく、我らが慕うべき見栄えなし。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人にして悩みをし、また顔を覆いて避けることをせられる者のごとく侮られた。我らも彼を尊まず、まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担い、しかるに我ら思えなく、彼は責められ髪に打たれ苦しめられるなりと。彼は我らの咎のために傷つけられ、我らの不義のために砕かれ、自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う。その打たれし傷によりて我らは癒された。我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かいている。しかるにエホバは我らすべての者の不義を彼の上に置きたまえ、彼は苦しめられども自らへり下りて口を開かず、お振り場に惹かれる子羊のごとく、毛を切る者の前にも出す羊のごとくして、その口を開かず、彼は知恵たげと裁きとによりて取り去られた。その世の人のうち誰か彼が生ける者の地よりたたれしことを思いたりし、彼は我が民の咎のために打たれし、その墓は悪しき者と共に設けられたり、死ぬる時は止める者と共になる。彼は荒びを行わず、その口には偽りなかった。されどエホバは彼を砕くことを喜びて、これを悩ましたまえ。かくて彼の魂、咎の備え物をなすにいたらば、彼のその末を見るを得、その日は長かる。かつエホバの喜びたもうことは、彼の手によって栄えるし、彼は己が魂の板付きを見て心を打ったらば、我が正しきしもべはその知識によりて多くの人を義とし、また彼らの不義を終わる。この家に我彼をして大いなる者と共に物を分かち取らし、彼は強き者と共に獲物を分かち取るべし、彼は己が魂を傾けて死に至らし、咎がある者と共に数えられたる。彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをなせる。よくイザヤ書は読まれますけども、イザヤ預言者イザヤの、時代は、キリストが生まれる600年ぐらい前になりますね。ですからこのイザヤ書が書かれたのも紀元前の600年、ぐらいと思っていいと思いますけど、人間そら、そうですね、1日2日3日先のことを、知ってる人も誰もいないんですけれども、預言者は神の力によって、神の力によって、はるか600年先のことを、預言してるわけであります、ね。 まあ、イザヤ書を見ていきますと、イエス・キリストの誕生も予言してるんですね。イエス・キリストが生まれてくる時のこと、乙女身ごもりて子を産む、その名をインマヌエルと名付けられる。まあ、インマヌエルっていうのは神我らと共にいます。エルっていうのは神なんで、インマニュっていうのはインマニュって一緒に、共に神が我らと共にいてくださる。まあ本当にそしてその方は、大能の神と呼ばれると、こういうふうに書かれてる。大能の神、はい。だから聖書どこ読んでもこのイエス・キリストのことを神と呼んでいるわけでありますね。だからキリスト教というのが、まあ、世の中にカトリック教会もあればプロテスタント教会もあれば、我々のように初代教会の復興した真の教会もあるわけであります。まあまあ大体大きく分けて3つあるわけですけど、キリスト教っていうのは、まあ、世の中の人は2つしか知りません。まあ旧教と新教、カトリックとプロテスタント。まあ、世の中の人はまあ2つ学校で学んでるから、それは分かってるわけですけども、けれどもニケア以前という言葉がよく言われるわけですね。ニケア以前、でこの325年のニケア宗教会議っていうのが開かれたわけですけど、その325年以前のキリスト教、これは初代教会、というわけですから、ニケア以前のこの教会のことはあまり語られないんですね、世の中で。ですからまあそのでもこれもうちょっと正確にね、歴史的な区分をすれば、ニケア以前のキリスト教時代と、それからニケアの宗教会議以降、カトリック教会、旧教がと呼ばれるものですね、カトリック教会ができて、それから16世紀にプロテスタント宗教改革っていうのが行われて、まあ、プロテスタント教会が、まあここで登場するのは、まあやっぱりマルチン・ルターという人になるかと思いますけどね。まあ1534年に、ルターが聖書を出版しました。まあ、ルター訳聖書、グーデンベルク聖書とも呼ばれるものだと思いますけどね。まあ、これは一つ の, まあ、新たな時代と言っていいと思いますね。だからまあ新教プロテスタント、だからまあ世の中は旧教と新教しか分からないんですけど、学校で教えないからそこまでしか、だけどもイエス・キリストが存在してたのは紀元30年、紀元、まあ、生まれたイエス・キリストが生まれた時を紀元1年元年としてるはずですから、一応、ですから、カトリックは出たその4世紀になってからでありますから、それまでの間のことがすっぽ抜けて空白になってるというのはちょっと おかしいわけで、だからまあそういうことで、まあまあ、ローマカトリック教会に言わせれば、それまでの教会は幼稚な教会で、完成されていなかったから、我々のカトリックの教会ができて、これが真の教会で、それまでの以前の教会は真の教会じゃないという言い方でですね。だからまあ、そういうふうにみんな思わされているわけでありますけど、まあ、カトリック教会こそは世の中の偶像宗教の集まりみたいなものでありますが、集めいろんなもの集めてですね、そうやって作った教義ですから、だから大聖堂とかヨーロッパ行ってキリストカトリック教会の大きな街道聖堂を見ると、まあ、建築的には私も興味があるからいろいろ見るんですけど、あれはですねキリスト教の建物じゃなくて、西洋のギリシャの
あの建築 の, あの背景によって成り立っているわけです。だからあの全くあのそういうもんじゃないですね。もうあの聖書に出てくる教会というのは、まあ、家の教会が多いわけですよ。家の教会だからあのヨーロッパ最初にヨーロッパに伝道した時にできた教会がピリピの教会ですね。パウロがまあ、あのパウロもシラスも行って、それでルデアという一人の、まあ、紫布を商いするちょっと裕福な女性が救われてきて、まあ路傍で救われてきてるわけですよ。路傍で伝道してそれに耳を傾けていた、そのルデアが救われてきて、そして自分の家に泊まってくださいポール先生一行を、ここを拠点にして、そして、伝道をしていってほしい、まあこういうことで、インマニュエルっていうのはインマニュエルって神我らと共にっていう、だけどあの私ヘブライ語の言い方ってそういう言い方するね。私はあなたを助けますっていうこと、私はあなたと一緒にいますっていう言い方するわけ、だから、このルデアもそう言ったかどうか知りません。インマニュポーロって言ったかどうか知りませんが、ポーロ先生と私は一緒に、こう協力して、でそれはピリピの教会のスタート、それから本当にこの、そこで救いがなされてくる、まあそうですね。だけど、まあ、ルデアの家で、お祈りしたわけしたこともあったと思うけど、毎日毎日祈り場に行ったというんですよ、パウロとその一行は。だから多分異言で祈るということは、騒音問題はもうその当時からあったかどうかは知りませんけども、あった。まあその家の中でわーっとみんなで祈ってたらちょっと迷惑かかると思ったから、まあ毎日祈り場に行ったって、祈る場所を野外にあの決めてあって、そしてパウロ先生も一行もその祈り場まで毎日行って、そこでお祈りをしたっていう、まあ、こういうこと書かれてありますよね。でその行く途中にあの一人の女性がね、あのこの人は占いをする女性で、占いの霊に取りつかれた女性、占いの霊に取りつかれるとどうなるかっていうと、占いが結構当たるようになるわけ、で占いが当たってない人はあんまりそういう霊に取りつかれてないわけだからまだそれはいいわけですけど、この悪霊というのはいろんな悪霊がいて、人間に取り付くとその人間をその悪霊のようにしていくわけですよ。その人間はその悪霊のようにこう似ていくわけ。汚れた霊に取り付かれた人は汚れていくわけよ。もう汚くなっていくわけです、偽りの霊に取り付かれた人は嘘がうまくなっていくわけ、そういうふうにね、悪霊の性質が人間の中にじわじわっと浸透してくるわけですよ。それはそうでしょうね。そう、我々は聖霊が内住してますから、キリストにどんどんどんどんと似せられていくわけ、知らず知らずのうちにそうなっていく、だからあの不思議ですよね、だからこの、まあ救われてからね、まあそういう話よく聞くわけじゃないですかね、まあ救われる以前は、入り浸りになって、要するに世の中で言えば依存症と呼ばれるものってたくさんありますよ。お酒も、まあ、お酒が悪いって言うんじゃないですよ、けれども世の中の人も言うようにお酒に飲まれたら危ないんだっていう、これ依存症だから。で、別にあの何でもそうですよね、自分はやめたいと思ってもやめられなくなってきたら危ないんだって言われて、それ世の中の人はそういうんですね。なぜかというと、それはやっぱりあの自分の意思とは別個に自分の意思を、そうですね、束縛しようという力が作用しているという、何らかの作用がそこにあるんです。やめたいと思ってやめられるんだっていいですよ。 私もまたあのいつだったかな、高校生ぐらいの時にコカ・コーラ中毒みたいになってですね、うん、そしたらまたちょうどいい時に家の近くの通りにですね販売機がまたできるやつ、そうすると夜な夜なコカ・コーラを買いに行ってそしてねちょっとこれあのそんな小遣いをね、そういうものに使いたくないなと思うんだけども、だんだんやめられなくなってきたらこれはちょっとね、ああ危ないなと、うん、だからそれは依存症なの、うんね、ですから、これはねやめたいと思ってやめられる時はまだいいんですよ、全然問題ないですよ、自分の意思でやってるわけだから、ね、だからやめたいと思ってもやめられなくなってきたら何らかの力がそこに働いて背後に悪霊が潜んでいるっていうことは知ったり、でそれやめようとするのに、まあ日本人よりもアメリカ人なんか、アメリカにいますとね、まあ、グループカウンセリングやいろんなそういう人たちばっかり集まっていて、なんとかそういうところからあのっていうことで、治療をしていこうっていうことも、まあ、進んでいるんだと思うんですけど、だからそのね、そういうね依存しているっていうことはあるわけじゃないですか。うん、だこういうところはあのよく気をつけなければならないわけで、それからあの、というか、まあ、知っているだけで違いますよね、うん、知っているだけでそれに対して、ね、だから何がいいとか悪いとかいう話ではありません、それに飲まれるのが良くないという世の中の人の言い方は当たってるわけですよね、うん、だからあまあそういうことで、まあどういう話だったんでしょうか。だから人間は弱いわけでありますから、誰一人完璧な人いませんから、ね、それを責めることで解決する問題じゃありませんけれどもね、水と霊の救いを受けて新しく生まれ変わってくるとね、新しく生まれ変わってくるとそうしたくなくなる、自然に、ね、そうしたくなくなる、これはありますよね、だから別にコカ・コーラばっかり飲んでるから救われてはいけないって話じゃない、うん、まあ、たくさん飲んでもいいから救われなさいって最初言ってところがね、救われてくるともうあんまりそういうの飲みたくなくなるわけだ、もう不思議ですね、あ、そう、それは神様の力があなたを覆ったから、ね、でもその後悪魔はやっぱり救われた人に対してもまた戻ってきたいわけ、そうした時にどうしたらいいでしょうか。そしたらもう聖霊と洗礼を受けて救われたっていうのは一回だけですね、また洗礼を受けるわけでじゃないか、そうしたら悪魔が戻ってきた、今度は聖書の言葉を我々がまあ読んで学んでね、聖書の言葉を知って、そして信仰というものを養っていく、これによって彼らをまた、そうですね、跳ね返していくことができていきます、ね、救われた人には今度は信仰ということ、うん、で救われてない人はね、別にまあ救われて、まず救われて、そして、行くという、まあ、こういうことですね。ですから救われてからこの聖書を知って、神の言葉を知って、そして神様に、そうですね、イエス・キリストを知るということがね、徐々にこう我々の信仰をこう強くしてくれるんです、成長させてくれます、ですからこの、聖書を知っていることはすごく重要なんですけども、聖書を知っていることが我々を救うんじゃなくて、聖書の言葉、まあ、聖書の言葉を知っているっていうこと、これは知識ってことはすごく重要ですけど、聖書の知識が我々を救うんじゃないんですね。もうちょっと厳密に言えば、聖書の知識に基づいた我々の行動が私たちを救うんです。 聖書を知らなかったら行動できないから、聖書に何とあるのか、ね、その聖書の知識に基づいて我々が何かを行っていく、その行動が私たちを救うんですね、うん、そうですね。ですから聖書の知識だけ知ってるからって言って、なんかそれを振り回して歩いてるっていうわけでもないわけですよ。で、何の自慢にもそれはならないわけですよ、知ってるからって言っても。それを本当に用いて、そしてその行動するっていうか従うというね、従うって言っていいと思うんですけど、従うところにですから祝福が伴ってくるわけでありますから、だから従うためにはやっぱり知らないといけませんから、聖書のことは、聖書は何と言っているのか、ね、聖書以外の言葉に従っても神様は何の責任も取りません、それは。ですから、神の言葉を我々は行っていく、まあこれが私たちの姿であります。神の言葉を読んで、神の言葉を愛しています、神の言葉を知っています、神の言葉が私の命ですみたいなことを言う人は世界中にもいくらでもいます。まあ腐るほどいるって言ったらあんまり失礼だけどもまあいますよね。キリスト教国の人々はみんな聖書、まあみんな読んでるわけでしょうから。けれどもね、それを行う人が少ないんですよ、実行する人が。我々は聖書の実行者なんですね、愛読者じゃない。まあ愛読から始まってもいいんだけどね、別に読んで悪いと読んで、それを行っていくものなんです。でだからそこに神様の印と不思議と奇跡が伴って、来ているわけであります。だからこの奇跡と印と不思議を求めたんじゃないんですよ。我々はその自分が手にするものと我々が求めるものが同じでないことって多いんですよね。それ勘違いしやすいんですよ。奇跡と印と不思議を手にしたいから、手に入れたいから奇跡と印と不思議を求めたらいいんですかっていうと、そうじゃないんですよ。それがちょっとこう的がちょっと違うんですね。我々は聖書の言葉を知ってそれに従っていくことを求めていけば、奇跡と印と不思議が伴ってくるんです。だからこの別に奇跡も印も不思議も求めなくていいんですね、うん、聖書の言葉を求めて、そしてそれを行っていく、どうやって行っていったらいいか、でここがポイントですよね。ここを求めていく、うん、だからイエス様もそうおっしゃってますよ。横島なる世の中は印を求める、ね、けれどもヨナの印のほかは与えられない。まあ多くの人々はイエス様が奇跡と印と不思議を行うから、もっと我々にそれを見せろとか示せとか、そういうことをね、まあ物見さんに来る人もいたかもしれませんけど、当時は。けれどもそうじゃない、私の言葉をね聞いてこれを行うもの、これが、神の子である。こういうことでありますから、まあ、我々は聖書の実行者であるということはしっかりと、まあ、知っているわけで、ですからこの、まあ、そこで聖書の言葉を行っていくということが信仰であるということもだんだんと見えてくるわけでありまして、聖書の言葉を信じることのみが信仰じゃないんですね。聖書の言葉を信じることが信仰ではありません。私は何をなすべきかということを問いかけていくのが信仰なんです。そこを求めていくのが、私は何をしたらいいでしょうか、救われるためには私は何をなすべきかと、こう聞いて、救われた人はみんなそう聞いてるわけですよ、うん、信じるっていうことは何か行ったっていうわけでもないんですよね、うん、世の中の言う信仰、信じるっていう定義はね、世の中の教会が信じるものは救われる、信じなさいって言ったら、アーメン、私は信じましたって、それだけで信じたっていうことになってるわけ、世の中では、うん、 だけれどもそうじゃありません。まあヤコブが言うように、まあイエス様の弟であったヤコブが言うようにですね、で行いなき信仰は死に至るものである。で何しろ行いなき信仰を我に示せ、私は私の行いによって信仰を示すということですよね、うん、だからだから世の中 のキリスト教の人々やら世の中の宗教全般にわたって信仰信仰と言っている人たちの信仰は何の参考にもなりません。当てになりません。それはですね、信仰だと思わない方がいいです。なぜかというと、そういう人たちの信仰を見習ってしまうと体に力が入って萎縮して、そして自分を責めて、自分は信仰が足りないからかみたいなことになって、こうならないんだみたいなことを言って、最終的に神通力か念力みたいな世界になって置き換わっていくから、信仰が、うん、それは全く正反対のベクトルに変えなければ、我々の信仰というのは信じれば信じるほど我々は力が抜けていってリラックスしていって神の休みに入っていく、信じれば信じるほどそうなっていくんです。これが本物の信仰ですよね。正反対ですよ、うん、世の中の人の信仰は力がどんどんどんどん入ってきて、最後にはなんか石みたいに力で凝り固まってですね、日中もさっちも動けなくなっていって、うん、自ら自分を縛り上げているみたいなね、うん、これまさに悪魔サタンの観測に陥っているっていうことです、うん、悪魔サタンの束縛の網の中に入ってしまったっていう。だからそういう間違った方向に行きやすいですよね。ちょっとこう注意しないと、我々信仰というのは。だから外側から我々は内側に向かって、そうですね、信仰というのはあるんじゃなくて、内側から外側に向かって伸びやかにね、そうですね、力が抜けていくというのはどっちかといえば、力が抜けていくという方向ですよね。休みに、神の休みに入っていく、癒されていく、ね、喜び感謝に満たされていく、ね、これが信仰の方向だからね、本当にね、ちょっとしたところから間違いが起こるんですよ、うん、世の中 の自然界見ていっても、お風呂に入ると、まあ、今もだんだん寒くなってきたからお風呂の温度を熱くしようかっていうね、ことで体を温めなきゃいけないということ、年とともにだんだんと暑さを感じなくなってくるという説もありますからね、うん、それは分かりません。私はまだ暑いの嫌いだから、私もあんまり暑いの入らないんですけど、銭湯なんか入って、若い時に銭湯なんか入って、年寄りが入ってると暑くてですね、あちゃちゃちゃちゃって、ね、それでこう急いで水なんか入れると年寄りが怒るわけだよね、そこで、うん、そんな水入れなって言ってですね、まあ、時は私もあって、その年寄りに今なってるわけ、自分もだから気をつけながら、うん、そうだけど、まあ、何が言いたいかっていうとね、その、40度と41度の本当に40点何度っていう、その天何度っていう世界で一気にね、人間の自律神経と交感神経と副交感神経が入れ替わるって言うんでしょ。そのちょっとでもね、そこを過ぎると、これはですね、暑すぎて人間の交感神経の方がこう逆に緊張してしまいますから、リラックスできなくなって、暑すぎるわけですから、夜も寝れなくなってしまうね。夜も寝れなかったら、暑すぎるとやっぱり寝れないわけですよ。信者さんがある時に夏ね、紫外線にこう照らされすぎて外で仕事してて、夜寝れなくなって何日間か寝れなかったって人ですよ、うん、そういえば布団を干しすぎるとね、寝れないっていうのを聞いたことあるんです、うん、太陽紫外線に当たりすぎて布団がだからそこのね、境界線っていうのはすっごく微妙にできてるという、自然界というのは、はい、 だからこのまあ運動してる人でもですよ、体を曲げたり伸ばしたりしてる人いますけれども、ストレッチって言って体を伸ばすんだけども、その伸ばすっていうのも伸ばしすぎるとある時から筋肉は縮み始まってくるから、ある線を越えたらそこは本当に微妙なところなんですよ。その手前で止めなきゃいけないって言うんで、それ分かんないですよ、なかなか最初は。ストレッチ、体を伸ば、筋肉を伸ばさなきゃいけないってこう伸ばしてると、ちょっとこう伸ばしてると、それ以上やると逆に縮み始まるから、そこのところで止めなきゃいけないんですよ。非常にこう微妙なところがありますよ、まあ、だから我々知らないでね、どんどんどんどんやっていけばいいなと思いますけど、やっていけば今度は逆にですね、逆効果になる、伸ばしてるんじゃなくて縮まさせてしまっているという。だから信仰の世界もね、よーく似てるんです。それと我々は神と共に歩んで、そしてですね、喜びと感謝のうちに、ね、神の休みのうちに入っていきながら、どっかで力が入ってくると今度はですね、間違った方向に、逆方向に信仰っていうのが暴走し始まるんですよね。だからこれはね、よく注意しないといけないですよ。だから本当にこうですね、我々のうちに喜びと楽しみがあって、ね、そしてこのですね、なんかね、信じてる信じてるっつって力入ってたらね、これちょっと待てよと、もうちょっと力抜こうと、思わなければならないと思うんですよね。だから、神様を信じていたら自分を責めることってないですよね。人を責めることもないし、私は信仰が足りないからだちょっと自分を責めるようなこともないです。神様を信じていたら神の平安の中に入っていくこと、神の言葉によって私たちはですね、歩んでいければいいわけ。だからこのイザヤはここでイエス・キリストのあたかも十字架の卓球をね、目の前で見ているかのごとき描写をしてですね、まあ、予言ですけど、まあ、描写も入っていますよね。だから、まあ、4節に、誠に彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担え、はい、我々のね、代わりにね、全部こう引き受けてくださった、ね、我らのと書いてますよね。誠に彼はってね、イエス・キリストは十字架上において私たちの悩みを背負ってくださった、我らの悲しみを担ってくださった、はい、代わりに受けてくださったということが、イザヤはね、この十字架のこのキリストの死を、ビジュアル的に見ていただけではなくてね、霊的に、霊の目で見ていたわけ、ね、そうした時にその十字架のキリストが担ったのは、背負ったのは罪、我々の恐ろしい罪という、ね、ものである。それからもう一つ、罪だけじゃなくて、ここにね、悩みと書いてあるんですね。悩みっていうのは疾患と書いてあるんですよ、漢字で。これ病気のことですよね。だから、まあ、肉体の病気と精神の病気と両方ありますからね、まあ肉体の病気、メンタルの病気も含めてね、全部イエス・キリストがそこでそれを背負ってくださっている、十字架で。これをイザヤは見てるわけです、ね。だからこれは十字架の肉体的な苦しみよりもはるかに勝ったものですね。全人類のこの、この持つね、を悩ませていくところのこの悩み、まあ、悩みというのはここは疾患も、ね、これ含め、それから我らの悲しみ、ここ悲しみはね、この言語を見ていくと痛みと書いてあるんですね。痛み、はい、 それからそれをイエス・キリストは十字架で皆背負ってくださっている。イザヤはそこを見せられているんですね。だから新約時代においてイエス・キリスト、あるいはペテロがこの十字架の、キリストの十字架があるから、あったから私たちが今癒されるんだって言ってるんです、我の病も、あるいは要するに精神的な病もね、癒されていくんですよ。私は牧師になったばかりの頃に、ある女性って、若い、まだ20代ぐらいの女性でしたけどね、救われてきて、メンタルのちょっと病を抱えて いらっしゃったんですね。それで、なんかわけのわかんないことをこうつぶやいたり、それから手紙に書いて、なんでお祈りしなきゃいけないんですかとか、そういう書いて、それから軽自動車に乗ってザーッとどこまでも行って、気がついたら山の上まで登ってたとかね。で、私はね、その病が癒されるっていうことはもうあんまりよく、まあある程度は分かってました。そこまであんまり、その当時はまだ牧師になって、20代で牧師になったばかりの頃です、だからそのね、精神的な病が治るということはね、もう全く分からなかったですね。こんな人でも治るんだろうかと思って言いましたけどね。だけど、まあ、手紙や何やらありがたいことに、そうして書いてですね、いろいろとわけのわかんない質問をくださったおかげで、それに対しては逐一反論しましたから、さすがにそれ反論してもらって書いて、こう祈ら、なんで祈らなきゃいけないのかって、なんて書いたかもう思い出せませんけどね、逐一反論して、いましたけども、それも全く癒されて、まともになって、ですから、つまり社会復帰がちゃんとできて いけるようになって、世の中でも、ね、そういう人たち社会復帰させていこうというのは大変なことだと思いますけど、癒されてくるわけですから、このね、我らの悩み疾患を負い背負い、我らの痛みを担ってくださった、まあこういうことが書かれてありますね。そして、この五節の後半、最後のところには、後半じゃない、五節の最後ですね、その打たれし傷によりて我らは癒されたり、その十字架でイエス・キリストの打たれた傷によって私たちは癒された、はっきりこうイザヤは癒しの原理がそこにあるわけですよ。なぜ我々の病が癒されるのかという、ここがまあ根拠にあるわけであります。ですから、我々、まあ、牧師先生やら何やら油を塗ってお祈りすることもあるだろうし、また信者さん同士でお祈りをされることもあるかも知りませんが、全部これね、人間が何かしたから、霊験新たかな人がいて、それでその人が力を持って念力で癒してくださるとか、まあ、そういうことは一切ないんですよ。一切ありえません。イエス・キリストが背負ってくださったことによって、我々はもう背負わなくてよくなったというんです、ね、簡単なことですよ。ね、お食事に行って誰かがお金を払ってくれたら、もう私は払わなくてよくなったっていうことです。それでも払いたかったら払ってもいいって言うかもどうか知りませんけど、我々は払わなくてよくなった。イエス様が代わりに支払ってくださった、罪の代価を払ってくださった。だから私はもう罪の代価を払わなくてよくなったね。だからこのことが もうイザヤがはっきりとここで見せられていることでありますね。はい、ですから、このここでね、イザヤはここではなんか見えてこないけども、ここで我々の罪というね、恐るべき罪というものをキリストが背負ってくださったということと、もう一つね、病、ね、メンタル的なものも全部含めて、肉体的なものも含めて、皆イエス様は十字架で背負ってくださったということと、もう一つあるんですよね。ここではちょっと見えないかもしれませんが、このコリント書を見ていきます。コリント公書ですね。コリント公書、新約聖書、新約聖書のコリント公書コリント公書の第8章を見ていきますと、コリント公書の第8章ですね、新約聖書コリント公書第8章、この9節になります。はい、ではコリント公書の第8章の9節をご一緒に読みます。なんじゃは我らの主イエス・キリストの恵みを知り、すなわち止める者にていましたれど、なんじらのために貧しき者となりたまえる。これなんじらが彼の貧しきによりて止める者とならんため。はい、パウロはここでもう一つ、イザヤが書いていなかったけれども、罪とそれから疾患とそれからもう一つね、まあ何て言ったら欠乏というんでしょうか、困窮というんでしょうかね、貧しさとここに書いてあります。我々のこの欠乏をイエス・キリストは、それも呪いなんですよ、霊の呪いなんですよ、ね、これもイエス・キリストがあの十字架で背負ってくださったというんですよ。この3つ、ね、この3つが人間を苦しめているものですよ、世の中見ていけば、ね、けれどもこの3つ、我々のためにイエス・キリストは十字架で背負ってくださいました、担ってくださいました、ね、だからこの、ここに書いてありますように、イエス・キリストはね、止めるものにしていましたけど、イエス様という方は非常に豊かなお方ですよ、その肉的に見ても、肉の面で見てもね、うん、カペナウムにご自宅を持っていたって言うんですよ、ご自分の邸宅があったわけで、カペナウムというところに人々はそこまで押しかけてきたっていう記述がありますけれども、また自分の家はあったけれども、イエス様は自分の家に帰って寝る暇がない、うん、もう狐は穴あり、空の鳥はねぐらあり、されど人の子は枕するところなしと言ってですね、野宿しながら、まあ伝道活動で、まあ、外に出ていましたが、ご自宅に戻れることってあんまりなかったようでありますけどね、けれども止めるものであったことは間違いないですよ、ね、それからなんていうの、お弟子さんたちある時には、60人以上いた時も膨れ上がってですよね、それみんな養っていたわけでしょ、イエス様、はい、でそのためにね、人に物乞いに行ったなんてことは一度もありません。ある時に5000人の人々がいた時に、弟子たちにイエス様、ね、この人々に食べ物を与えなさいとこう言ってるわけです。そしたら弟子たちは何て言ったかというと、 買うところが、ね、お店がありませんって、お金がありませんって言ってないですよこんなね寂しいところでどこに行ってパンを売ってるんでしょうか。弟子たちは買いに行こうと思ったけど、だけどもお店がありません、お金がないと言ってないですよ。5000人ですよ、ある時は7000人という時もありました、ね、イエス様はこの人々に食べ物を与えなさいという、だから豊かなんですよね、イエス様の財源というのは。でそれ誰が持ってきたかって言ったら、あの当時ね、お金持ち あの人々の奥さんたちがあのイエス様に仕えたっていうでしょ、その自分のところの財産を持ってきてお金を持ってきて、でイエス様に仕えたって、お金持ちって書いてありますよ、ね、だからヘロデ家の あの人もいたわけでしょ、あのそうですね、だから多くのね止める人々、女性たちがね、あのイエス様にその使えた、だから何も困ってないわけ、イエス様、豊かな豊かな方で止める方であったと書いてある聖書は、はい、そうですね、だからこの止める方であったけれども、十字架にかかった時に全てを捨てて失ってね、裸にして十字架にかけられたイエスキリスト、それはなぜか我々のためにですよね。だからここに書いてあるように、何時らのために貧しき者となりたまえ、9節、何時らのために貧しき者となってくださった、それは何時らが彼の貧しき、イエス・キリストが貧しくなったことによって私たちが止めるものとなるためであった。だからこれ全てもうイエス・キリストと我々は表裏一体なんですよね。イエス・キリストが罪のないお方であったお方が罪人とせられたことによって、我々罪人であった我々は義人とせられた、ね、うん、健康で、ね、病も一切ない完璧なイエス・キリストはね、罪なきまた病もないお方でありましたね。けれどもそのイエス・キリストが皆病を背負った、痛みを担ってくださったおかげで私たちは、癒されることができるようになった。これが表裏一体ですね、それからあの豊かで富めるお方であったイエス・キリストが貧しくなって、全てを失って貧しくなられたことによって、我々が貧しきたとえものであった私たちであっても、それは豊かに、なっていくことができるために背負ってくださった、この貧しきという貧困というこの問題を、はい、でここが見えてくる。だからこの我々はこの罪のことに関してはよく知ってるわけですよ。罪のことに関しては水取れを受けたら救われる、だからそれに対する信仰はみんな持ってるわけ、自然に養われてきてるわけです。我々特にこのイエスの御霊教会においては、この水取れの福音を高調する、それ水取れのバプテスマを受けたら救われる、何の疑いもなく、疑いの影すら及ばない世界の中に我々歩んでるわけです。この光の中を歩んでるわけですよ。けれどもそれと同じようにして病の原理も、それから私たちが経済的に豊かになっていくという原理も一緒なんですよ。でもそちらのことに関しても信仰を持っていけばいいだけのことなんです。なかなかそこまでは信仰がまだ持てないかもしれませんけれども、少しずつ人が救われる、罪許されて救われていくということと全く一緒のことなんですね。信仰を我々が用いる範囲を広げていけばいいだけなんですね。ですからこのそうですね、ことがはっきりとこう見えてくればですね、まあ今年は私もこの何ですか、リビングバイブルを読みやすいからといっておすすめするわけですけども、ここにどう書いてあるかというとね、 あれほど飛んでおられた主が、あなた方を助けるためにあれほど貧しくなられました。その貧しさによってあなた方を富むものとするためでした、と書いてある。非常に分かりやすいですね。ですからこのことを通して、このコリントの教会ね、はい、の人々に、こう豊かになっていくという、我々がこう霊肉ともにですよ、霊肉ともに豊かになっていく、まあ人間というのはちょっとこう皮肉なところがあって、経済的にまだこう戦いの中にあるときは、つまり経済的に貧しいときは信仰的に豊かなであるということは聖書に書いてあるんですね。経済的な貧しさは信仰的な豊かさと関連してる。だからそういうときは豊かに信仰を持って神様に近づくから、近づこうとしていくから、だからそれはそれでいいんですよ、非常にそれは今振り返ればね、そういう時も過去あって、それは素晴らしい神の恵みでしたけれども、また豊かになっていった時もさらに、信仰的に豊かになっていく道がちゃんと用意されているわけで、我々信仰の道ということをしっかりと持っていきますとね、ですからこの何か話いろいろしようと思ってたんで、もういいやと思ってなかなかね、神様から来たものってキャッチするのはいいんだけど、それいつまでも保ってられないっていうのがありますからね、それはしょうがないですね。だからマタイ伝のマタイ伝ですか、マタイ伝の第マタイ伝じゃありません、マルコ伝ですね、マルコ伝、マルコ伝の第11章、マルコ伝の第11章マルコ伝の第11章マルコ伝の第11章、何度か、今年ももうそろそろ終わりつつあるわけでございますが、この御言葉のごとくですね、今年もいまだ水聞かず思わざることが、なってきて、大きな、世界の流れが変わってきていますし、非常にありがたいことです。いい方向に変わって、このままもう御再臨まで、本当にこの黄金時代が始まると、いう言葉のごとくですね、本当そうだと思います。我々にとってはいつでも黄金時代なんだけども、けれどもイエス様にますます従って、この福音を持ち行くものとせられて感謝ですけども、ここでね、この信仰の原理が書いてあるね。この信仰の公式っていうのが、でこの間朝目が覚めた時にこうなんかやってきて、それでそれを今パソコンに打ち込んでこうちょっと書いてあるんだけど、まだ完成してないから。どうでもいいようなことかもしれないですけど、信仰の公式っていうのをね、もうちょっと今まとめてるところなんですけど、でここに書いてありますよね、イエス様がおっしゃったことですけども、23節私が読みますとね、誠に何時らに次ぐ人もしこの山に移りて海に入れと言うとも、その言うところ必ず信じるとなるべしと信じて心に疑わずば
そのごとくなるべし。このこれですね、
というところで、もう時間の都合じゃあんまり詳しいことはあるんです。英語の聖書とか見ていくと、この You という言葉が5回出てくるんですよ、これここに、ちょっと日本語の聖書ちょっと省かれてますよね、You っていうのは。だから23節、誠に何時らに次ぐ人もしこの山に移りて海に入れと You、 ここに You とね、その言うところ、必ずなるべしと信じて心に疑わずば、そのごとくって書いてあるけど、その言うごとくなるべし。もうちょっと、もうちょっと出てくるんですよ。英語で say とか say す、文語の英語ではね、この言うという言葉がね5回出てくるんですね。で、信じるって言葉は1回しか出てこない。だから5対1なんだよね。この言うということが5回、信じるっていうことは1回しか出てこない、ここで。それでね、思わされること、たくさん教えられることあると思うんですけど、多くの人々がね、例えばこう信仰というのはガラテヤ書を見ていきますと、愛がないと働かないとは書いてないんだけど、愛によってのみ働く信仰という言葉があるんです。信仰というのは愛によってのみ働くっていう、逆に言うと愛がなければ働かないっていうんです。だから信仰と愛と望みの3つのものは限りなく残るけれども、最も大いなるものは愛だって。なんでかっていうと、愛がなければ信仰は働かないから。そうすると愛ということになるとですね、私はあの人愛せません、絶対愛せません、私はあの人恨んだり憎んだりもしませんけど、愛することはできません、こういうことはたくさんあると思うんですけど、多くの人の勘違いはどこにあるかっていうと、愛するってことが最初に来るというふうに思ってるわけですよ。だけど愛することは最初に来るんじゃなくて、愛するっていうのはですね、行動に伴ってくるんですね。例えば顔のこう不細工な犬がいたとしますよ。ブサカワとかなんとか言ってね、信者さんでもね、これが可愛いんですよって言うんだけど、わあ恐ろしいなと思って、ね、このそういう犬がいたとしますよね。だから私はこんなの嫌いだとか、こんなのが可愛くないとか、私はこういう犬は愛せないとか、いくら言ってもですね、その犬を愛してるような行動を取っていけば、そのうち心がついてくるわけ。ここが見えてないんですね、多くの人は。だから初めからね、愛してるっていうのはむしろ少ないんですよ。初めから可愛いとか好きだとかね、この犬だっていうのは意外と少なくてね、野良犬でも何でもこう家にやってきて育ててるうちに愛するようになってくる。つまり人間の感情というのは後からついてくる、その行動についてくるわけ、その言葉と行動についてくるわけ。これが分かればね、これは世の中の話ですけど、信仰の世界もよく似てるんですよ。つまり信仰って言うけれども、最初のきっかけはそのきっかけだけですけども、信仰を引っ張り出すための、引きずり出すための信仰というのは霊のものだけども、その信仰を引きずり出すためのきっかけは肉の行動なんですよ、最初は。そうですね、そこが見えてこないと、この信仰というのはよく見えてこないです。だから何かこの私は救われるために何をなすべきかっていった時にね、 いや信仰は霊のものですから何もしなくていいですよっていう話じゃないんですよ、うん、ね、イエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい、その前何かユダヤ人は悔い改めなさいって言われてるんですよ。異邦人は悔い改めろって言われない。でユダヤ人は言われる。なぜかとこれを十字架にかけたらイエス・キリスト、うん、ですからこのそうしてね、あの肉の行動がきっかけとなってその後に来る霊と本物の信仰がこう引っ張り出されてくる、ね、でその肉の行動となるのはほんの一瞬かもしれませんけども、あの必要なんですよ、うん、であの本物の信仰をねこう起動させていくためにはね、立ち上がらせていくためにはね、あの肉のこのねあのきっかけが必要だから、あのハレルヤと言って祈って聖霊受けましょうっていう時もですよ、本人が声を出してハレルヤと言うっていうこのきっかけが必要なんですよ。これは威厳でも何でもないですよ。ハレルヤっていうのは神を賛美する言葉ですから、うん、でもそれを本人が言うことによって、それは肉のあのちょうどねエンジン始動するようなあのあとはね精霊が下ってきたら威厳がわっと出てくるわけです。ここをね見過ごしやすいんですね。でこれは霊の世界もそうだけども、信仰の世界もそうだけども、世の中でもそうなんですね。世の中でもね、愛するとか可愛いとか好きだっていう感情はその行動をして、それそう思ってなくても最初はね、こんなブサ可愛いって言うけども、なんかもうこんな嫌だなと思ってもですね、餌やったりね、散歩連れて行ったり、ね、そうして行動してるうちに愛するようになってくる。後からついてくるような感情というのは、はい、この原理が見てくる必要がありますね、うん、だから神様自然界は信仰の世界もよく似たようなもので作ってあるから分かりやすいですね。だから私たちがこの罪の問題、ね、それからその、ね、疾患の問題、それから、経済の問題、これは人間を悩ませようという悪魔サタン その支配でありますけれども、それを皆イエス様が十字架で引き受けてくださったから、イエス様の十字架を見上げていく者は、それを信じて見上げて進んでいく者は、イエス様のこの神の言葉に立って行動していくならば、でそれに対してはちゃんと神の言葉があるわけですよ、ね、救われるべき神の言葉が、救われるということは罪から救われるだけじゃありません。経済問題からも救われていく、つまりパンの問題から救われていく、ね、我々知識全くじゃありませんから、ね、病の問題からも、ね、救われていくべき神の言葉がある。だからそうしてですね、そこに従って導かれていくことによって我々は霊肉ともに救われていくわけで、はい、うん、だから そ, う、ね、そうして聖書を読んでいくと、はい、で箴言にもそう書いてありますね。あの今必要が満たされていることは感謝だけれどもね、今必要が満たされていることは感謝だけれども、またそれは消費もするわけだから、ね、消費するわけだから将来の今だけのことを考えないで、将来のことも見据えて何か種をまいてきなさい、ね、種をまいて、うん、消費したらですね、うん、あの野菜でも何でも畑から取って食べたらまたその分種を植えていかないと次がなってきませんよね、はあ、だからそういうことをが箴言に書かれていますけれども、それも本当だと思います。そこはあの、ね、我々がこう将来のことを見据えて今するべきことがあればしていく、よくお祈りして導かれて、やって、いかなきゃなりません。またあの必要なものがあったらね、まあ箴言だったかには6つあなたの財産をね、お金を6つあるいは7つに分けなさいって言うところもあるよね。あのリスクを避けるためですそれね、うん、そんなに6つも7つも分けるほどなくても結構ですけども、でそういうことも書いてあるよね、うん、 そうしてね、私たちがするべきことをする、何をなすべきか、これが信仰の問いかけなんですよ、はい、常に我々何をなすべきか、はい、そして救われるためには水と霊、そういうことがありますけれども、まあそういうことをこのね、このあなたが言ったこと、あなたが口にして言ったこと、ね、言ったそして行った、そこにその心の信仰もだんだんと生じてきてつながっていくわけよ、ね、うん、だから我々が自分のこう必要が満たされていくためには、この言うこと、言葉、私たちが言うことによって信仰の言葉になっていくんだ、だんだんとする、ね、そしてそう実際になってくる。だから言うことによって祈ることなくしても、言うことによってそうですね、神様からのものを得ていくことができていくし、また祈ることによっても神様からのものを得ていくことができる。こう2つあるの、言うことによって神様からのものを得ていくことができるけども、もう一つは祈ることによって神様のからのものを得ていくことができるって、こうこれはねありますけども、祈ることによって神様からのものを得ていく時でも言う言葉は必要なんですよ。どうしたの、はい、祈ることなくしても我々の言葉によって神様からのものを受けていくことはあるんですね、うん、けれども祈って神様からのものを得ていく時でも我々の言葉が祈りと矛盾なく正しく整合性を持っていないといけないです、はあ、祈ることと反対のことを言ってしまうと、ね、これは祈りが打ち消されていくということです。祈りの効果がね、だから言うってね、その言うという言葉がね5回出てきて、信じるってことは1回しか出てない。で、まあ、私たちはそうしてね、この信じる信じるって言いながらだんだん萎縮してって、なんか反対方向の信じるっていうね落とし穴に陥りかねないから、それよく気をつけなければならないわけでありまして、まあ要するにお弟子さんたちが使徒行伝に書かれてあるように、感謝と喜びのうちに福音を伝えていった。彼らの福音の原動力は感謝と喜びだったんです。我々が感謝と喜びのその上に立ってね進んでいる頃、これが信仰なわけですよ。まあ一つご一緒にまたお祈りをして、終わるごといたしましょう。ご一緒にお祈りします。